皆さんこんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしておりますモノエと申します。よろしくお願いします。で、このセッションではですね、古いインターネットエクスプローラー向けに作られましたウェブコンテンツ、もしくはウェブサイトをですね、こちらの最新の、インターネットエクスプローラーに、マイグレーションしていくか、もしくはですね、なるべく手を加えずにですね、最新のインターネットエクスプローラーを使って、その昔のコンテンツ、昔といったらおかしいんですけども、既存資産を、使い続ける方法についてですね、どういった方法があるのか、その基本的な内容ですね、そちらとどのようなツールがあるかというのをですね、ご紹介していきたいと思います。そしてこのセッションのゴールなんですけども、これはもちろんですね、皆様がウェブブラウザーのですね、アップグレード作業なんかに携わる際に、今日提供させていただいた情報を使って、そういった工数をですね、減らしていただけるようになるというのがこのセッションのゴールとなっております。で、今日の内容なんですけども、主に2つですね。まず前段でお話した通りですね、今まで作った既存資産ですね、これを今後のですね、新しい出てくるインターネットエクスプローラーとかですね、どう長く使っていくかというものと、あともう一つがですね、いっそですね、その最新のインターネットエクスプローラーに用にですね、コンテンツを書き換える際にどういった方法があるのか、これについて紹介していきたいと思います。はい。で、まずですね、企業内におけるウェブブラウザーの状況ということで、企業で採用されるですね、ウェブブラウザーにはですね、さまざまな要件が課せられるんですが、最も重要なものはですね、やはりそのもう今あるですね、既存のウェブサイト、ウェブシステムがきちんと動くということが大前提になってきます。で、きちんと動くということをですね、担保するためには、それにですね、かかるその検証であるとかですね、そういった作業が必要になってくるんですけども、その検証作業にかかる工数とかですね、コストというのもやはりですね、低いものでなくてはならないわけです。そして、そのウェブシステムとかですね、業務システムということで考えると、本来であれば、システムが正しく動いていて、業務が正しく回っているのであればですね、何もこの、その壊してしまうリスクを冒してですね、そのシステムをいじるということは本来であればしないんですが、ウェブブラウザですとですね、やはり状況が変わってくるんですね。例えばですね、その作った当時から時間が経ちますと、やはり技術がいろいろ進歩しますので、その当時ではですね、考えられなかったようなセキュリティリスクっていうのが出てくるんですね。マルウェアであったりとか、あとはですね、悪意あるフィッシングサイトとかっていうのもありますし、あとは新規でウェブのシステムをですね、構築する場合にはどうしてもですね、もうこのウェブ標準の対応っていうのはせざるを得ない状況にあります。で、もっとですね、決定的なのはですね、OS のサポートが消えてしまうというところがあるんですね。そうしますと、どうしてもですね、今のシステムがきちんと動いていたとしてもですね、ブラウザーをアップグレードしなければならないというふうな状況にあります。ですが、こういうですね、古いものをきちんとサポートしながら、新しい技術にも対応しなければいけないというジレンマを常に抱えているんですね。で、例えばですね、4月の8日ですか、インターネット、あ、ごめんなさい、Windows XP の方がですね、サポート終了しました。で、この Windows XP はですね、この繰り返し繰り返し伸びたですね、サポート延長期間とはまた別に、Windows OS としてですね、異例に長いですね、この現役を誇った OS なんですね。要するに、Vista までの流れがかなりありましたので、その状況もあって、その Windows XP 上で動いていた、インターネットエクスプローラーに対してですね、インターネットエクスプローラーをターゲットしたウェブコンテンツが非常にたくさんあるわけなんですね。そうですね、ちなみになんですけども、まだこう XP で社内使ってられますという方ってどれぐらいいらっしゃいます？よろしければ。あ、大丈夫ですね。はい。で、移行なんですけども、する際にですね、どういった手法が取られたかといいますと、あれですね、多くの場合ですね、このWindows XP からシステムを上げていく場合にですね、大体インターネットエクスプローラー8にするんですね。これなぜかというと、こちら進めていくと分かるんですが、これが Vista ですね。で、7ですね、Windows 7のデフォルトブラウザーがインターネットエクスプローラー8ですので、インターネットエクスプローラー8までですね、XP の時点で上げておけば、そのままですね、OS が変わっても大した変化がなく使い続けることができたわけですね。で、その後、OS がいろいろ出てきまして、例えば、Windows 8ではインターネットエクスプローラー10、そして Windows 8.1ではインターネットエクスプローラー11になっています。で、現状こんな形ですね。で、今はですね、Windows 7に社内システムをアップグレードされた方は、この次の段階としまして、このインターネットエクスプローラー8からですね、11、そのブラウザのその機能を移行を試すとともに、評価するとともに、あと Windows 8.1ですね、こちらの評価をしている段階というのが多く見受けられる状況です。ですので、 次にやってくる移行というのは、インターネットエクスプローラー8から11に上げるというのがおそらく来るだろうということになってきます。そしてマイグレーションする際ですね、ステップというのは大まかに大体3つに分かれると思っています。でちょっと字がちっちゃくて申し訳ないんですけども、大体3つ何かというと、トリアージと決定と実施みたいな形ですね。はい、でトリアージ何をやるかといいますと、まず調査ですよね。で範囲を決めまして、そのブラウザをですね、アップグレードすることによってどういった影響が起こるのか、例を申し上げますと、例えばそれによってデータの入力とかですね、あとは表示ができなくなってしまう、要するに業務に支障が発生するほどひどいものなのか、あとは失礼しました、あとはですね、入力とかですね、表示はできるんですが、なんか妙なエラーが出るとかですね、そういったものであるのか、あとはわずかなレイアウト崩れという軽微なものなのか、これどういうレベルがあるかというのを調査していきます。そしてその次なんですが、切り分けですね。例えばすいません、その新しいですね、マイグレーション、要するに新しく切り替えていくものに関してですね、対応できるかどうかですね、そういったところを切り分けていきます。そして切り分けできないとき、そこが重要なんですけど、なぜそれができないかですね、予算工数の問題なのか、あとは他社が作ったパッケージでどうにもならないのか、あとその他ですね、ActiveX を使っていたりとか、あとはそのプラグインの関係でできないかとか、いろいろあるんですけども、そこを明確に切り分けていって、次のですね、例えば社内システムのアップグレードにその情報を使うようにします。そしてその次、判断ですね、対応させるサイト、させないサイトをここで明確にしてですね、どれをやって、どれをやらないかということを決めていきます。でこのやるやらないをきちんと決めた後に、今度はですね、どの方法を使うかという話ですね。でマイグレーションの方法というのは、まあ、2つあるんですけども、ちょっとですね、書き方あんまり良くないんですけども、ソースの編集が可能な場合はですね、新しいインターネットエクスプローラー向けにもうソースを回収してしまうか、新しくしてしまうか、あともしくはですね、インターネットエクスプローラーの広報互換性を使用しまして、あまり修正せずに使い続けるかですね。でソースの編集が不可の場合ですね、これもですね、実は広報互換性機能を使って普通に使うこともできるんですけども、ちょっと区分けが悪くて申し訳ないんですけども、例えば完全にそれを作り直してしまうのか、もしくは仮想環境をですね、仮想環境の中に古い Windows と古いインターネットエクスプローラーを入れてそれを使うのかで、もっと思い切ってですね、廃棄してしまうのか、こういうこととのですね、方法を決定していきます。でこれが決定しましたら、優先順位ですね、どういうふうにやっていくのか、一気に切り替えてしまうのか、それともですね、影響の少なそうなところからやっていくのか、もしくは一旦インターネットエクスプローラーのですね、広報互換性を施してですね、しばらく使った後に変えていくのか、こういうですね、どういう順序でやるかっていうのを計画立てていくんですね。でこれが進みますと、次は実施ですね。で最終的にどうマイグレーションするのか、マイグレーションというか対応させていくか、インターネットエクスプローラーの広報互換性機能を使ってなるべく既存システムをいじらずにそのまま使っていくか、もしくはもう完全に書き換えてしまいます、書き換えてしまうか、そしてあとはですね、もう仮想化してしまうか、この3つぐらいになってきます。で今回このセッションの内容でお話しするものはですね、こちらの2つになります。こちらですね、完全に新しいインターネットエクスプローラーに書き換えて用のコンテンツにですね、書き換えてしまう場合のツールとか方法についてのお話と、あとはですね、なるべく既存システムをですね、いじらないでそのまま使っていく方法についてのですね、方法とそのツールについてのご紹介をさせていただきます。さてここからはですね、さっきと順番が前後してしまうんですけども、まずですね、既存システムをなるべく変化改造することなくですね、新しいインターネットエクスプローラーでそのサイトを使い続けるためにはどうしたらいいかというところでお話をしたいと思います。はい、でインターネットエクスプローラーにはですね、広報互換性機能といいまして、古いですね、古いインターネット向けに作られたコンテンツを表示するための機能というのがあるんですね。で一般的に一番有名なこのドキュメントモードと呼ばれるものです。でこれなんですが、なんとインターネットエクスプローラー11からはですね、非推奨となっています。これは将来的にですね、ドキュメントモードが廃止されるかもしれませんよっていうのがあってですね、こういう形になってですね。でちなみにドキュメント今出せますかね、ちょっとね、ここで非推奨、ちょっと出ないです。あと見つけたらちょっと後ほど出しますけども、こんな形になっています。じゃあですね、インターネットエクスプローラー11からどうしたらいいかって話なんですが、こちらはですね、エンタープライズモードというのが今度追加されました。 でこの2つについてですね、ここからお話をしていきたいと思います。でまずですね、このドキュメントモード何かと言いますと、そのウェブのコンテンツの中にですね、インターネットエクスプローラーのそのターゲットとなるバージョンを指定してあげますと、そのバージョンのレンダリングルールです。レンダリングルールをこの描画エンジンが読み取って、それと同じ描画をしてくれる。これが大事でして、でも気をつけなければいけないのは、よそのセッションとか行くとですね、たまにそのインターネットエクスプローラーは過去のレンダリングエンジンを持っていますとかいう話があるんですが、持っていません。レンダリングエンジンは一つだけです。この最新のトライエントですね、 MSHTMLDLL、 これを使って昔のルールで、描画しているだけです。ですから、ドキュメントモードで描画を切り替えると、そこそこ昔と同じような動きをしてくれますが、完全に同じにはなりません。なぜかというと、これはトライデントとかその辺のものがみんな一緒だからです。そういう理屈なんですね。ですので、もしですね、そういった過去のウェブブラウザーの完全なテストをしたい場合には、この後で紹介しますモダン IE というところからですね、その OS とブラウザのセットの仮想マシンがダウンロードできますので、それを使ってやってください。これは後でご説明します。はい、そしてドキュメントモードの設定どうするかという話なんですけれども、このようになります。メタタグのですね、 HTTP イクイブの中に XUA コンパチブルというふうに書きまして、ここですね、このコンテンツの中にですね、 IE イコールでバージョンを指定するんですね。でウェブサーバーの場合、これは IIS が使っている Web コンフィグという設定ファイルなんですけども、HTTP のレスポンスヘッダーの中に XUA コンパチブルを書いて、で同じようにですね、バージョンを指定してあげます。で指定できる値なんですけども、こんな風になっているんです。でここちょっと見ていただきたいんですけども、Emulate IE とついているものとついていないものがありますね。これちょっと動きが異なるんです。ここをちょっとご紹介しましょう。これなぜどういう動きが異なるかというと、実はですね、インターネットエクスプローラー、このドキュメントモードですね。このドキュメントモードがサポートされたのはインターネットエクスプローラー8からなんですね。で実はインターネットエクスプローラー6と7ですね、まあ、6って言ってください、6と7でもですね、この互換モードというのを持ってました。これはドックタイプに指定するタイプで、端的に言いますと、ドックタイプにあるバージョン以降の指定が HTML のバージョン以降が正しくされていたらば、カレントバージョン、インターネットエクスプローラーの6を使っていたら6で、インターネットエクスプローラーの7を使っていたら7で描画します。でこれが正しくないか、ドックタイプがない場合、おそらく古いものだろうと判断したには、クワークスモード、互換モードで表示していたわけですね。でこの設定がされていたドキュメントがあった場合、このエミュレートと頭についているのは、そのドックタイプを考慮して、そのドックタイプの方でこれはクワークスモードだと判断した場合には、その動きになってくれる。でエミュレートとついていないものに関しては、そのドックタイプはあまり考えずに、インターネットエクスプローラー9に指定されていたら、この9という数字だけあったらですね、何が何でもインターネットエクスプローラー9の描画で行う、こういう違いがあります。はい、でクワークスモードについてですね、一つ注意点がありまして、基本的にクワークスモードは、インターネットエクスプローラーの5点台の描画を行うんですが、 10のクワークスモードは違っています。10のクワークスモードですとHTML5 を意識したような動きになってますので、若干これ動きが違いますので、ここだけ注意してください。まあ、こういった動きで動きます。で、こちらのですね、ドキュメントモード、インターネットエクスプローラー11から非推奨という話ではあるんですが、未だちゃんと動きます。ちゃんと動きますし、11以前のインターネットエクスプローラーではですね、この互換モードを使うしかありませんので、ぜひこの設定をですね、覚えていただければと思います。そしてインターネットエクスプローラー11から出てきましたエンタープライズモードですね。これはですね、何がドキュメントモードと違うかというと、これはですね、インターネットエクスプローラー11の上でインターネットエクスプローラー8をエミュレートします。はい、ですから単純に描画のですね、ルールでやるだけではなくて、完全にインターネットエクスプローラー8のふりをしてくれます。ですから、まあ、ユーザーエージェント文字列はですね、ドキュメントモードでも同じようにやってくれるんですが、アクティブ X とかですね、バイナリの関係のところもそういった振る舞いになってくれますし、あとは廃止されたような機能ですね、これも動くようになっています。特に CSS 周りはきちんと再現できるようになっています。あとはですね、事前キャッシュとレンダリング、まあ、最近のブラウザだとこういったことができるんですけども、そういったことをしないようになっているんですね。でこのエンタープライズモードをどのように有効にするかという話なんですが、やり方がですね、2つあります。1つが、グループポリシーを使う方法ですね。でグループポリシーを使う方法と、あとはレジストリを直接書き換えてしまうんですね。で、グループポリシーを使う方法はですね、ポリシーにも実は2種類ありまして、1つが 全体に対して、エンタープライズモードを有効にするんですけども、その各ユーザー各々が、このエンタープライズモードをですね、有効にできるっていうあれがですね、各個人でできるパターンで、もう一つが、リストを作りまして、管理者がリストを作って自動的に、特定のそのリストにあるですね、ウェブサイトに来たらば自動的にこうエンタープライズがエンタープライズモードになるっていうふうにすることができます。その場合ですとユーザーのですね、ツールのところにこういったメニューが出てきませんので、大丈夫というふうになっています。そしてでこれはグループポリシーを使う話なんですけども、グループポリシーというのはご存知の通り、この Windows ドメインにですね、入っていないと使えないわけなんですね。じゃあその例えばドメインに参加していないマシンとかですね、そのワークグループのマシンはどうするかというと、レジストリを書き換える必要があります。ただこれはあんまりお勧めできないんですけども、ちょっと危険性がありますの で具体的にどこかといいますと、これはちょっとデモでですね、今お見せしましょう。はい、でレジストリエディターをちょっと起動します。でレグエディットというふうに入れまして、はい、これを実行します。で場所ですね、こちらに見ていただきたいんですけども、ちょっとね、で設定できる箇所2箇所あります。例えば、あるこのログインしているユーザーにだけ、特定のユーザーにだけしたい場合には H キーカレントユーザー、とにかくこのマシンに、このマシンを使う人全体に指定したければですね、 H キーローカルマシンというところを設定します。そしてこの中のソフトウェアですね、ソフトウェアの中のこちらはですね、ポリシーズというのがあります。ポリシーズ、そしてマイクロソフトというのがありまして、でここにですね、インターネットエクスプローラーというのがですね、インターネットエクスプローラー、これです。でこちら展開すると中にですね、メインというのがありまして、ここにエンタープライズモードというのがあります。そしてですね、もしご自宅のコンピューターでやった場合はですね、おそらくこのインターネットエクスプローラーない場合があります。なかったらどうするんだという話なんですが、実はこれ書けばいいんですね。インターネットエクスプローラーと書いて、同じようにエンタープライズモードというふうに作ってですね、でこちら見ていただきたいんですが、値ですね、これ文字列の値でイネーブル、そして今ですね、ここには http コロンスラッシュスラッシュの EMIE ポスト URL って書いてありますけど、これは存在しない URL です。存在しない URL ですが書いておいて大丈夫です。そしてこちらですね、サイトリスト、これはレジストリを作って自分で何かこうリストに追加してですね、エンタープライズモードを有効にしたい場合、そこに XML を指定できるんですけども、そこのパスです、これも今書いてあるところは存在していません。存在していませんが書いておけば大丈夫です。こういうふうにしてあげますとエンタープライズモードが使えるようになるんですね。でちなみにここの XML ですね、これを作るためのツールが用意されておりまして、これはですね、このエンタープライズモードリストマネージャーというのがありまして、ここでですね、この URL の方を追加していくような形になります。コントソとか入ってるんですけども、でこれで追加していって、ファイルのセーブ XML で XML を保存してあげたら、で先ほどのレジストリのところにですね、書いてあげるとそのリストを読んでくれるというふうになります。実際にですね、エンタープライズモードがどういうふうに効くかですね、お見せしましょう。でこちらのページ見ていただきたいんですが、ここですね、メッセージが出ています。You are using an older version on Internet Explorer. Please update to Internet Explorer 8. 8にアップデートしろというふうに言われています。これユーザーエージェントを見ているんですね。ではここでエンタープライズモードではなくてですね、あれですね、ドキュメントモードを変更してみましょう。F12 開発者ツールを起動しまして、ここでですね、このツールバーからエミュレーションというところを出します。エミュレーションと書いてありますが、エミュレーションこれはしませんので、でこれ8ですね、8に今ちょっと変えますね。ここを8で変えるとですね、ちょっと下げますね、8に変えてあげるとこういうふうに一応ページは見れるんですが、ここ見てください。こういうのですね、チケット関連のボタンが動いてしまってますよね。要するに CSS がインターネットエクスプローラー8とは違う処理がされていてこうなってしまうんです。ですのでこれはちょっと一番最初にエッジに戻します。で次にですね、エンタープライズモードで見てみましょう。メニューのツールの エンタープライズモード、これレジストリを設定すると、もしくはそのグリップポリシーを設定するとここに出てきます。でこれを選びます。そうするとここにですね、このビルのアイコンですね、いかにもエンタープライズなマークが出てきて、こんな形で想定したようなボタンの表示がされます。こんなふうになります。はい、でこのようにですね、今までのドキュメント用モードよりもはるかにしっかりとですね、インターネットエクスプローラー8のふりをしてくれます。ですので、もしですね、皆様の中で Windows 7に OS をアップグレードされまして、今インターネットエクスプローラー8を使われているのであれば、ぜひですね、その Windows 8.1 上のインターネットエクスプローラー11のエンタープライズモードで、そのコンテンツが正しく動くかどうかですね、ぜひもうテストをしてください。これをテストすると非常にいいことがあります。これなぜかと言いますと、これでもですね、OS にはですね、サポートの終わりというのがあるんですね。現在このインターネットエクスプローラー8の寿命はどれぐらいかと言いますと、これは Windows 7の SP1 と同じになりますので、こちらですね、2020年の1月14日東京オリンピックまで持たないんですね。ですが、先ほどのエンタープライズモードできちんとコンテンツが動くのであれば、この2023年1月10日まで、その OS のサポートを受けながら使い続けることができるというなります。ただしやっぱりですね、そうは言っても、まあ、できるのであればですね、最新の、まあ、インターネットエクスプローラー11というよりはですね、ウェブ標準に従ったコンテンツにしていただければ、他のブラウザーともですね、互換がありますし、まあ、ちょっと社員がこういうのもなんなんですけども、 MS 依存ではないですね、コンテンツになりますので、長い間ずっと使っていくことができますので、もし移行されるのであればですね、ぜひウェブ標準のコンテンツにしていただきたいというところがあります。ではこれからですね、古いコンテンツを新しいですね、ウェブのものにしていく場合どうするかというところでお話ししたいと思います。はい、古いインターネットエクスプローラー向けに作られたコンテンツですね、これを新しいインターネットエクスプローラーに対応させるには、はい、で一番最初にですね、このバージョンを新しくするときにしなければいけない一番最初の作業は何かと言いますと、もちろんですね、バージョン間の互換、非互換機能の検出と調査ですね、どういった非互換性があるのかというところを見ていかなければいけません。これについてはですね、ドキュメントが用意されておりまして、一番最初の互換性クックブックというのが US とかですね、マイクロソフトがワールドワイドで出しているものです。で下の2つですね、インターネットエクスプローラー11移行ガイドとインターネットエクスプローラー11影響調査報告書というのがありまして、これはですね、日本で独自に作ったものになります。ちょっとこれをどこから入手するかというのをですね、お見せしたいと思います。でこの場所にあるんですね、これ、この Windows 8.1 用のページにあるんですね。これ今日ご紹介させていただくドキュメントとかはですね、このセッション終わって、このデコードのイベントが終わる前にですね、私ブログに書いてですね、シャープデコードでツイートしますので、ぜひリンクを見てください。記事ちょっと半分まで書いたんですけど、ちょっと間に合わなかったですね。はい、ということで、ここを見ていただきますと、下ですね、インターネットエクスプローラー11移行ガイドというのがあります。それで こっちがですね、影響調査報告書というのがありまして、で移行ガイドの中身どういうふうになっているかというと、こういうふうにですね、非常にこの移行の手順が詳しく書かれているんですね。でここをずっと見ていきますと、はい、まあ、例えば今回のご紹介しているような広報互換性とかですね、仮想化とかいろいろ書いてあるんですけども、で私のセッション特にこれを見て作ったわけではないんですが、こう見返していくとですね、ほぼほぼやっぱり同じですね、やることというのは大体同じになっていますので、ぜひこれですね、作業する前にぜひこれをお読みになってください。そしてもう一つ、ですね、影響調査報告書というのですね、インターネットエクスプローラー11影響調査報告書、これクリックするとページに飛ぶんですけど、これはですね、弊社のパートナー企業でありますですね、 NRI 様とが実施してくださったもので、どういう影響が出るかですね、例えば、具体的に言いますと、インターネットエクスプローラー8、9、10ベースのシステムをインターネットエクスプローラー11で運用するためにはどういうふうに、注意するかというのがありまして、で実際この資料がExcel 形式になっていまして、例えばウェブ表、そうですね、セレクターのこれが対応しているのかしていないかとかですね、ことを細かにこういうふうに書いてあります。 CSS のモジュール対応状況とかですね、 2.1 対応状況とかありますので、これも非常に詳しくて良い資料になっていますので、これもご覧ください。はい、でこういった資料が、豊富な資料が一応用意されております。あと互換性クックブックを 紹介しておりませんでしたね。で、互換性クックブックどこから行くかといいますと、こちらですね、インターネットエクスプローラーデベロッパーセンターの下の方にですね、テストとデバッグというところがあるんですが、そこの手引き書クックブックの検索というのがあります。で、ここをクリックしますと、ここにですね、インターネットエクスプローラー互換性クックブックというドキュメントが出てきまして、ここにですね、仕様変更、どういう仕様変更が行われたかというのがですね、出ています。はい、これ製品レベルですので、先ほどご紹介したようなその何をどうするかって書いてありませんから、やっぱり複数のドキュメントを併用していただいて作業を進めていただくのがよろしいかと思います。そしてですね、まあ、非互換性の情報が入ったとしてもですね、これあんまり、まあ、それはそれで大事なんですけども、もっと大変なことがあります。それは今実際ある既存のシステムのどこがそこにぶつかっているかですね、そこを調べるのって非常に手間なんですね。で、調べるためのツールが用意されております。で、これからですね、そのどういうふうに非互換箇所を探っていくか、そこのツールの使い方をご紹介していきます。まずコンパクトインスペクターと呼ばれるツールが用意されております。これツールってなってますけど、JavaScript の、ライブラリなんですね。で、使い方は、その非互換性を検出したい HTML にこのタグを貼らなければいけないんです。でもまさかですね、これに全てのページこれ貼るわけいかないですよね。なので方法があります。このですね、フィドラーと呼ばれるツールがあるんですけども、これ元ですね、マイクロソフトに勤めていた在任マイクロソフトに勤めていた頃の技術者がですね、作ったそのネットワークキャプチャーツールなんですけど、今はテレリックというところで出してるんですけど、無償のものです。HTTP デバッカーといいまして、このクライアントとサーバーの間のネットワークをキャプチャーして、キャプチャーするだけではなくてですね、その流れるパケットを書き換えられるんですね。ですので、このスクリプトタグをですね、流れてくるパケット HTML 全て追加してしまうんです。そうするとその環境のブラウザで見ると全てこのコンパクトインスペクターがかかった状態にできるんですね。で、これもデモでお見せします。そしてそのでこれでダウンロードがここからできますね。で、その検出した後のデバッグをインターネットエクスプローラーについております F12 開発者ツールでですね、見ていけばいいということになります。実際にですね、ちょっとこちらご覧いただきたいと思います。ですね、2番。はい、これですね、非互換性のあるものをあえてちょっとですね、作ってみます。本当はですね、実際にウェブサイト、インターネット上にあるものを使いたかったんですけど、いろいろ問題になるので、ちょっと作ってきました。で、これに対して、ここですね、インターネットエクスプローラー、すみません、コンパクトインスペクターを有効にします。で、保存してこちらですね、更新しますと、こういうふうにですね、ゲージが右側に出てくるんですね。で、赤がですね、もうサポートしていない機能を使っているもの、これが非推奨で、ここが大丈夫ですかですね。で、どこが間違っているか見たい場合は、まずこの赤いところをクリックします。するとページが切り替わってこういうふうに出てくるんですね。そしてこのリンクの中に See this IE9 Compatibility Cookbook Article、まあ、ここを見ろというふうに出てますので、こちらクリックします。そうしますと、互換性クックブックのページに飛びまして、この問題に関するですね、ドキュメントが出てくるんですね。で、これ今英語ですけども、こちら NUS をですね JAJP に変えます。 JA-JP ですね、 JP に変えます。そうするとここ日本語になってくれます。はい、これ日本語になってくれます。そしてここを見ると、どうやらこれはこの関数をですね、変数に入れて使っている、もうサポートしていない機能を使っているようだというふうに推測しています。で、このツールの推測が正しいかどうか確認する場合は、この Verify というところにチェックをつけて、そして F5 キーを押してこう更新します。で、更新してこの赤いインジケーターが消えれば推測が当たっているということなんですね。やります。で、これはゼロになったので推測が当たってますと。ではですね、どこの箇所が間違っているか、それをちょっと探すにはどうするかというところをお見せしたいと思います。で、これでもう一度ページを表示しまして、で、先ほどのようにここのインジケーターをクリックします。 で先ほどですねこのベリファイというところをクリックしましたけれども、今度はデバッグというところをクリックします。デバッグですね。で次にですね F12 を押しまして F12 開発者ツールを上げます。でこちらデバッグですね、はい、この虫のマークデバッカーを起動します。でこの状態で F5 キーを押しますと、F5 キーを更新しますと、はい、ここでブレイクするんですね、止まります、はい、で見るべきはここの1個前の呼び出し履歴です。ここをダブルクリックしますとここで止まってます。で見るとですね、はい、ここにドキュメントライトをライトという変数に入れて使っているのが分かると思います。こういうふうにですね、そのエラーのある箇所をですね拾っていくことができます。ちなみに今の手順はインターネットエクスプローラー11でやってますけども、インターネットエクスプローラー9から全く同じ手法で、その非互換箇所を探すことができますので、 IE9 以降を使われている方はですねぜひこれを使ってください。そしてですね今ここに直接、JS のファイルを書いてましたけども、書かなくていい方法をちょっと申し上げます。じゃあまずですねこのフィドラーをちょっと動かしてみましょう。フィドラーです。でフィドラーはですね普通にネットワークキャプチャーを取るツールなんですけども、例えば何かこういうふうにページを更新するとですね、ここでどういったパケットが流れるか見れるんですけども、フィドラーのいいところ、先ほどお話したように途中でですねそのパケットをですね書き換えたりできるんですね。ちょっとお見せしましょう。例えば今この喫茶店のページで、喫茶店でですね今度はあのラーメンを出すことにしたので、ここにラーメンの画像を入れてくれ、そして背景も灰色にしてくれって言った場合ですね、でこれがオンラインにあった場合どうするか、フィドラーで書き換えればいいんですね。そうしましたらまずフィドラーを起動しまして、こちらをですねオートレスポンダーというところを選びます。そしてCSS 使っている CSS をここにドラッグします。そしてどこかそのメニューの画像らしきのものをドラッグします。そしてまずですね CSS を書き換えましょう。ここをダブルクリック、ここを選択しますと下にですね条件があるんですね。このリクエストが来たらどうしようということが条件になってますので、ちょっとですね条件引っかかりやすくするためにスタンダード CSS が来たら、このローカルのファイルでですね編集しておきました別な CSS を使う。で同じようにリクエストでカフェ01という画像がリクエストされたら、サーバーの画像ではなくてローカルにあるこのラーメンの画像を出すというふうにします。そしてここにですねこの機能を有効にしてページを更新しますと、はい、灰色になってここにラーメンの画像が出ると。これ例えばですね画像だけではなくて使っている jQuery のバージョンが怪しいといった場合に、ローカルにあるバージョンに新しいですね jQuery に変えてみるとかですね、そういった置き換えによる使えるんですね。でそれだけではなくて、例えばじゃあこのコンテンツを書き換えたい場合どうするか、オンライン上のものですね、そういった場合にはですねここで右クリックして、ここで要素の選択、要素の検査っていうのを選びます。するとF12 開発者ツールが起動してきて、もうここをですね選んだ状態になるんですね。今ですねようこそってなってますけども、ここの文字をここから書き換えてあげればいいんですね。例えば、とかするとですね、はい、こんな形でリアルタイムに書き換えることができます。ですので、フィドラーとですね F12 開発者ツールを使うとですね、このようにオンライン上にあるですねコンテンツをデバッグしていくことができます。特にですね F12 開発者ツールかなり高機能でして、ネットワークキャプチャーはこれ自体で取れますし、あとはパフォーマンスのテストなんかも行えるようになっています。でこれちょっと今回はですね時間のおかげで詳しい話はできませんが、私のブログに詳しいことを書いてありますのでぜひご覧になってください。でそれではですねそのフィドラーにコンパクトインスペクターをですね設定していくというところをお見せしたいと思います。でフィドラーですね、コンパクトインスペクターを追加するためにはそれ用のですね、スニペットというのがいるんですね。でこのブログ、IE ブログ日本語というところに行きますと、ここにですね、このスニペット用意してますってありますので、これをクリックしてスニペットを表示させます。はい、でこれに従ってですねスクリプトを書き換えていきます。でスクリプトの出し方なんですけども、こちらですね、ちょっとキャプチャー止めますね。キャプチャーを止めましたら、 ルールズの中の中にですね、ここにカスタマイズルールってあるんですね。これを起動します。そうすると使ってるスクリプトファイルが出てきます。で、次にこの書いてある内容に従って書き換えていくんですね。これは本体ですね。これですね。はい。で、これを見ると on before response というハンドラのところにこれ書いてくださいねって書いてありますので、これをコピーして、はい。で、こちらですね。on before response ですね。よいしょ。ですね、ファンクション on before response がありますので、ここにコードを追加しまして、でもう一つ、これを見ますと、ハンドラークラスの一番最後に書けと書いてありますので、ここですね、これを最後までコピーして、フィドラーのソースのですね、ソースというかスクリプトファイルのですね、ハンドラークラス、これ全体がハンドラークラスになってますので、この一番最後にこれを追加してあげます。で、保存します、はい。そしてここですね、ルールというところをもう一度クリックすると、ここに Use Compat Inspector というのが出てくるんですね。で、これを有効にしまして、そしてキャプチャーをもう一度開始します。で、なんかページをですね、見てみましょう。ですね、例えばこのページを更新すると、おっと、はいはいはい。フィドラーのオートレスポンダーが動いているのがダメですよというのが出たので、これちょっと削除しますね。リムーブですね、はい。でもう一度これを更新すると、おや、もあ、そうですね、こういうふうにその今参照しているページに対しまして、こう何でもですね、コンパットインスペクターが適用した状態になります。こんな感じですね。ですので、この環境を作っておけば、デバッグ専用として使えるんです。ここでブラウズすれば全部テストができるので、こういった環境が作れますので、ぜひここで使ってください。はい。では最後にですね、その移行云々ではなくてですね、いろんなその互換性の機能ですね、表示の検証ですね、クロスブラウザであるとか、そういったものに使えるですね、検証サイトというのを用意しています。モダン IE というんですけども、ここからですね、そのモダン IE の機能について紹介させていただきます。で、モダン IE を使って何ができるかというと、ウェブページのスキャンですね、書いてある、このマークアップが正しく書いているかどうかとかですね、仕様に逸れていないかどうかをスキャンしてアドバイスしてくれます。そしてクロスブラウザーのテストです。他のさまざまなブラウザーがあるかと思うんですけども、そこで正しく表示されるかどうかをテストしてくれます。あと先ほど申し上げましたように、仮想マシンですね。過去の Windows のバージョンとそのインターネットエクスプローラーを組み合わせたですね、その VM を無償でこれ提供してくれます。ちょっとこれもですね、デモでお見せしたいと思います。はい、そしたら、こちらですね、これが、モダン IE と言いました。 URL はですね、もうそのままです。このままモダン IE と入れると JAJP 使わないんです。勝手についてくれますので、ここに行きます。そしてまず調べたいサイトの URL を入れるんですね。例えばなんですが、せっかくはデベロッパーのですね、あれを入れてみましょう。クリックして、ここに設定してあげます。ここですね、貼り付け。で、スキャンというふうにしますと、この情報をですね、サーバーサイドの方でそのページの方を読み込んでスキャンしていくんですね。ちょっと待ってます。はい。で、例えばですね、こちらこの改善案というのが出てるんですね。例えばここで、はい、このレスポンシブウェブデザイン、レスポンシブ対応になってませんよとかですね、こういうのがあります。で、もうそのモバイルエクスペリエンスはネットトラックの 12% になってますよ、レスポンシブにした方がいいんじゃないですかということを言ってくれます。で、なぜレスポンスウェブデザインなのかというところをクリックすると、そのですね、レスポンスデザインがなぜいいかというですね、ドキュメントが飛びますし、同じようにですね、こちらレスポンシブウェブデザインの基礎について学習するというところをクリックすると、同じくですね、学習サイトを案内してくれます。こんな感じですね。そして面白いのがですね、こちらですね、 閉めまして、この例えばなんですが、ブラウザ検出、そうですね、ここのページ上の画像を最適化する、これちょっと面白いなと思ったのは、このページの画像を最適化すると12175バイト削減できますので、画像のですね削減できるデータをこれ見せてくれるんですね。どのぐらいちっちゃくできるか、このぐらいちっちゃくできますよというのがあります。見てくれます。そしてその最適化するためには、この画像最適化サービスですね、クラーケン IO なんとか使ってくださいみたいなのありますので、このアドバイスに従ってやると、そのページのですね大きさなんかを小さくできるというのがあります。ちょっとおせっかいなようなんですが、なかなかこういいアドバイスしてくれるという感じですね。そしてその次なんですが、こちらですね、すべてのブラウザーとすべてのデバイスにおけるサイトのスクリーンショットを取得するというのがあります。これクリックすると、サーバーサイド上でですね、いろんなブラウザの画面ショットをですね取ってくれます。動かします。でスキャン開始って押します。で時間がかかるので撮ったものをお見せしましょう。こんな感じです。ですね、例えばなんですが、今出ているものはですね、はい、Windows 8と Opera の 12.16 とかですね、こちらサムソンのですね、Galaxy S3 の Android ブラウザーで、これ実際どういうものなのか見たい場合は、ここをクリックすると画面ショットがですね、画像になって出てくれますので、わざわざですね、そのサムソンのデバイスを買わなくてもですね、ここで見れる感じですね。でいろんな組み合わせのものがあります。で Windows 8と Chrome 30.1 とかですね、こういうふうに見ることができます、はい、でこういったこともできますし、あともう一つ、これもやっぱりですね、コードのスキャンなんですけども、最新の IE でサポートされなくなったコードをスキャンするというのがあるかと思います。これ先ほどご覧いただいたコンパットインスペクターですね、これがサーバーサイドで動くんですね。でスキャン開始ってありますと、ここで、互換性のチェックをしてくれます。ですので、ここで F12 に開発したツールを動かすのはなかなか難しいんですけれども、ちょっとだけですね、互換性がどうなのか見たい場合には、ここで動かしてやるのがいいと思います。もうちょっと待って出てきます。もうそろそろ出てきます。出ました。こうですね、ActiveX Sniff とかですね、アタッチイベントですね、アタッチイベント使ってますよとかですね、こういう形ですね。ここで何がダメなのかですね、アタッチイベントもしくはデタッチイベントを使用してブラウザを検出している可能性がありますというふうになりますので、こういうのを直してくださいっていうですね、こういうふうに検出してくれるわけですね、はい、でもう一つ今度はですね、今はですねページの検索検出環境だったんですが、下見るとここにバーチャルマシンズというのがあります。クリックしましょう。そうしますと、ここでですね VM の提供ですね、VM のバーチャルマシンのですね、ダウンロードをすることができる。しかもこれはですね、Windows 用だけではなくて、目的のテスト OS を選択してくださいというふうに書いてあります。例えばこのご所有になっている機械がもし Mac だったとしても、Mac を選んで、これですね、仮想プラットフォーム、パラレルズ選んでやりますと、ここにですね、そのパラレルズ用の XP とですね、インターネットエクスプローラーの組み合わせであるとか、あとはですね、こちら、インターネット、もうこれ、でも多分これは落とせないのかな。あ、大丈夫ですね。の組み合わせの VM であるとか、Vista とですね、インターネットエクスプローラー7のですね、組み合わせとかいった仮想マシンがダウンロードできますので、そのマシン、仮想マシンをダウンロードして、ローカルの仮想環境に入れてテストを行うことができます。ただ気をつけなければいけないのは、これはですね、30日でですね、使用期間が切れます。使用期間が切れるというのは永遠に使えなくなるわけではなくて、これはですね、検証以外の目的でこの VM を使うことを禁止するためにそういうことをやっています。ですので、まずダウンロードしていただいて、必要な設定を行ったらスナップショットを取ってください。VM のスナップショットを取って、で期限が切れたら、またここからダウンロードしていただいて、スナップショットを当てればですね、元通りになるので、そうやって検証を進めてください。で、これが VM の提供ですね。で、もう一つ、手元に仮想環境とか作れない場合ですね、どうするかというと、ここですね。ブラウザースタックというのが使えます。ちょっとやってみましょう。でこのブラウザースタックなんですが、ちょっとね、何かと言いますと、これですね、これちょっとやってみましょう。実際にこれ何かと言いますと、これはですね、リモートデスクトップで仮想マシンを動かしてテストできるやつですね。 URL を入れます。でクリックしますと、そこのですね、これやサービスされているところはですね、実はマイクロソフト そのパートナー企業をやってまして、で3ヶ月間これ無償で使えるんですね。で気に入ったらですね、有償契約してくださいというモデルになっています。ここで、私のアドレスですね、はい、これを入れまして、ここで、サインします。そうするとこの中でリモートデスクトップが動くんですね。そして今組み合わせはですね、Windows 7とインターネットエクスプローラー8の組み合わせで今のこのですね、アシッド2テストですね、アシッド2のテストをしてみましょう。アシッド2のテスト、アシッドというのはですね、そのウェブの標準の準拠具合を示すですね、CSS のテストになっているんですね。これがちゃんと動くと、まあ、標準的なウェブブラウザーですよというふうに言われるわけです。今は Windows 7と Internet Explorer 8の組み合わせでこれを動かしています。はい。で、ここをクリックしてくれてありますので、クリックすると、はい、普通にこれ、Acid 2ですね。実は Internet Explorer はですね、ウェブ標準無視しているならず者とか言われてますけども、そうでもないんですね。インターネットエクスプローラー8はきちんとですね、アシッド2合格しています。100% やっています。で、これをですね、ちょっと3にしてみましょう。アシッド3ではどうなのか。ちょっと早い。3ですね。です。そしてエンターキーを押しますと、はい、アシッド3のテストが始まっています。そうするとですね、残念ながらもう時代の流れには逆らえずですね、アシッド3はほぼほぼダメなんですね。でまだ15とかなってますけど、最終的に26ぐらいまでいきます。ですがとてもこれではですね、現在のウェブ標準に準拠しているとは言えない状況なんです。ですからもしですね、ブラウザをこれから移行されるのであればですね、どうしても8を使わなければないいけない理由がない限りは、せめて10以上のインターネットエクスプローラーに変えてください。で実際これもちょっとお見せしましょう。これをですね、 i10 でですね、 Windows 7上のインターネットエクスプローラー10にしましょう。そして実行すると、で待ってる間にちょっとご紹介しますと、ここですね、いろんな OS が使えます。 Windows 7だけではなくて、こういった Android とかですね、あと MacOS なんかも実は使えますので、ちょっと検証環境を揃えるの大変だなという方はですね、このブラウザスタックちょっと使ってみるのがいいと思います。はい、あ、戻っちゃいましたねやもう一回やります。なぜか2になってしまっていますが、これ3に変えますね。3、今の組み合わせは Windows 7と Internet Explorer の10です。これでやりますと、アシッド3のテストが始まりまして、これはもちろん 100% です。ですのでぜひですね、何かウェブのコンテンツアップグレードする際にはですね、ターゲットはインターネットエクスプローラー10以上ですね。ギリギリ9でもってなんですけど、やっぱ10でしょうね。お願いいたしたいと思います。はい、でモダン IE についてご紹介しました。でモダン IE こちらで、使うことができます。はい、ということですね、今日は、古いインターネットエクスプローラー向けにですね、作られました、ウェブコンテンツをですね、新しいインターネットエクスプローラーに対応させるか、そしてどうやってですね、古いまま使っていくかですね、その話をさせていただきました。それに関するツールですね、そして、その他にですね、検証用のサイトとしてですね、モダンアイというのを紹介させていただきましたので、こういったですね、情報とですね、ツールを使いまして、その移行作業ですね、効率よく進めてみていただければと思います。はい、でこちらですね、リンク参考出てますけども、この後私ブログで記事をすぐ載せてですね、ツイートしますので、ぜひそちら見ていただければと思います。はい、 でアンケートですねお願いいたします。こちらのですね今日はクリーナーが当たるそうです。はい、でアンケートですねもし今日聞いた中でですね一つでもこう役に立ったなと思ったらぜひですね満足の方によろしくお願いいたします。はい、ということで、でアスクザスピーカーの方に私おりますので詳しい、お話を聞きたければですねこちらにおいでいただければと思います。はい、以上ちょっとオーバーしてしまいましたが私のセッションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。